清水克義の NWB。 イエーイ。
まばらな話が
気持ち悪いですね。フェイスブックねのいいねみたいな。とりあえずいいねって押しとけみたいな。そういう感じですね。
フェイスブックでも結構活発にされてんじゃないですか。
あ、そうですね。
ですよね。なんだかんだ言いながらも、
いや、やってますよ。もうだからもう出すだけですけどね、俺の場合。
でもなんかお店何気に iPad が置いたりとかあったりとか。
ああ、そうですね。あれでやってます。はい、ぜひね、 Facebook でもお友達申請していただきたいと思いますけど。
いや、ということで、今日本当に僕ありがたい、もう前から思ってるんですけど、もうこれ何年前ですかね。
2007年7月。
5年前ですよ。
これ同時ですよね。
同時に熊本の大野勝彦さんの、この、ね、はい、わかりました、よし、かかってこいよ、もうずっといまだに販売していただいて、
これもほら前回話したね、はい、強さと謙虚さ、はいはい、そういうことでしょ、これ。
そうです、
よし、かかってこいっていう強さと、はい、わ、ね、はい、かりましたっていう謙虚さ、
本当この二言ですね、人生って。
これはね、本当出して、うん、そこそこ読んでいただいたんですけど、もうちょっと絶版に近いっていうのでね、もう
残念ですよね。
結構アスリートの方たちもこれ読んでくれたんです、当時、うん、プロ野球の選手のブログで取り上げてくれたりとか。
ああ、そうなんですか。でも本当になんかこういい本がこう絶版なるのは、サンマークさんだけではなくって、これはもういろいろ皆さん出版社さんの事情があってのことなんですけど、残念ですね。でもね、本
当にでもね、その5年前だから6年前ぐらいに大野さんのところに行って断られたんですね、
う
ん、最初、
う
ん、っていうのは、自分で、俺は両手がない、両手がない、事故で両手をなくした方なんですけど、両手がない俺が自分で画商を作って手売りしてきたんだ、うん、20万部ぐらい売ってきたんですよ、
はいはい、
だからそんな商業出版から出さないっていうの で、うん、で2回うちの植木と一緒に行って、
あ、植木さんも社長も、
はい、で OK いただいて作った本なんですよね。
私もこの間ね、初めて熊本の美術館に行ってきましたね、はい、でやっぱりいろんな絵と字があるじゃないですか、はい、もうなんか立ち止まりますよね。
そうですね、
本当なんつうのかな、その絵と言葉と、
はい、
醸し出してるこう力っていうんですかね、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
ちょっと言っておくと、その45歳の農業をやってらっしゃったんですけど、トラクターの事故で両手を失うんですよね、
うん、
で全く絵心なかった方が、じゃあ俺はもう農業もできないし、何をやってこう、画家になろうって言い出したんですよね、
うん
うん、今義手をつけて絵を描かれてるんですけど、
うん、
本当美術館行った方は分かるんですけど、こうもう全巻が大野勝彦ストーリーになってるじゃないですか、
うんうんうん、
もう生き様がもう本当ににじみ出てる。
なんでこの絵が描けるのっていうようなね、なんかそんな印象を持ちましたね。
そうですね、
泣かれてる人もいらっしゃって、
そうそう、泣いてる人もいた、何人か。
僕も最初やっぱりもう泣けてきました、ね、ちょうど40、僕は43の時に出会ったんですけど、やっぱり45でそこから働き盛りで、これからバリバリっていう時にも両手がなくなるってのはどんな気持ちなのかな。
ね、本当ね、ああいう方を見るとやっぱり勇気いただきますよね。
で、あれなんですよ、事務所があるじゃないですか、美術館の中に、
はい、
で一般の方には絶対お見せしないんですけど、事務所の中にこう額があってですね、でその額を外すと、その切断された両手の写真があるんですよ。でこれはもう本当大野さん自分だけがやっぱ初心忘れないようにっていうので、誰に見せるわけでもなく自分一人でこうたまに見るらしいんですよね。
なるほどね。
本当に阿蘇の阿蘇山じゃないですけど、こうマグマを腹の中にずっと持ち続けてる人ってのでね。
これあれですか、じゃあ鈴木さんが大野さんのところへ行って、この本は聞き取りみたいな、はい、
そうです。もうカメラマンと2人で1週間ぐらい泊まり込んで、
この美術館、
大野勝彦美術館ですね、
もう寝泊まりも全部そこです
か。はい、でそこでやっても1週間近くお話を聞いて、あと絵も全部昔のを引っ張り出してきて、ご自宅にも昔のがあるんですよ。で昔は店長が行った美術館ができる前っていうのは自宅で美術館されてたんですよ。で昔の写真とか全部、絵とかを全部引っ張り出してきて、 もう取れるだけ取って聞くだけ聞いて、
うーん、本当でも売り出したらいいじゃないですか。
そう思うんですよね、うん、いやでも何とかしたいですよね。
そうですよね。
でも面白かったんですけど、面白かったっていうか印象深いんですけど、まあ、自分でこうまとめさせていただいたんですよね、うん、こう式は、
はい、
で通常の仕事をしながらは昼間はやっぱり会社の中でできないもんですから、会社帰ってきてから夜の9時10時ぐらいから、あと3時4時ぐらいまでこうやったんですよ、まとめる時。
どういうことですか。
いや結局集中してこうまとめたいので、昼間だと電話があったりお客さんが来たりとか
いろんな作業が、
はい、はい、でその時も本当にまとめてると、ちょうど大野さんがこう手を切られたあたり、自分の手がこうジンジンしてくるんですよ。そういう体験がやっぱ何回かありましたね。
いやー、なおのことこれなんか別の形で。
そうですね。でもこの本に限らずそういう本って多分いっぱいあると思うんですよね。
そうなんですよ。
店長のご自身の
繁盛したければ一等地を借りるなっていう
絶版になるんです。
絶版になる。
昨日連絡あったばっかり。
あらもったいないな。
そうだってこれもね、よく言われますもん、この本出会ってなかったら俺間違ったミーティング行ってたかもしれないんですよ、この本のおかげなんですよなんて。
へー。
あるね、なんかうなぎ屋さんの方でね、
はい、
その自分で独立してうなぎ屋やろうと思って、それでなんかお店を探してたんですって、
はい、
だからその時はあの駅前ばっかりしか興味がなくて、
はい、
でも家賃が高いでしょ、うん、でやっていけるかなっていう不安があって、でその時にたまたま本屋さんでこの繁盛したければ一等地を借りないを読んで、
はい、
あ別に一等地じゃなくてもいいんだと、
あ、
うん、それでやりだしたらしいんですよね。で本当にそうだと思うんですよ、
うん、
だってうちなんかの塩崎の駅もそうですけど、駅前ってコロコロコロコロお店変わるじゃないですか。
ありますね。駅前の本屋さんも
なくなっちゃって
ですよね、
でそういうねコロコロ変わってしまうような商売ってね絶対いけないと思うんですよね。やっぱりその町に必要とされてその町の風景にならないといけないと思ってて。
そっか、風景になるためには別に駅の近くじゃなくてもいいっていう。
そうだと思いますよ。
うん、
だからそういう風にお店ってそういう存在にならないと、
はい、
いけないんじゃないかなと思うんですよね。
でもそうなるとやっぱり駅に近くじゃないところでやるには逆にどういう引きを自分で持たなきゃいけないんだってこう考えちゃうじゃないですか。多分そのうなぎ屋さんも、
うん、
じゃあ駅から離れたところでやっちゃうとね、どうやってお客さん呼べばいいのかっていう、
うんうん、
商売成り立つのかってなると思うんですけど、その辺は店長はどう考えてるんですか。
なんだろう、楽しいところだったら誰でも行くと思うんですよ。
うん、
でうちのお店も普通の本屋さんみたいなことやってたらあっという間に潰れるわけですよね。はい、なんとか楽しくね。
うん、
でうちだったら今これからね、あの美味しくなる生ビールのサーバーが置いてあったりね。なんか面白いじゃんっていうね。ポップだってわざと汚い字で書いて、あ面白いじゃんっていう。
たまにマッサージ屋さんを開業したりとか。本屋さんの中に。
水曜日と土曜日ね、あのマッサージの人に来てもらって、はい、そういうのやったりとか。楽しいところにやっぱり集まると思うんですよね。
うん、
で逆にね、買う方も。お客になる時もやっぱりそういう楽しいお店を探しに行ってほしいですね。
うん、
なんか安いからそこ行くとか便利だからとかね。
いや、そう考えたらね、インターネット悪くないですけど、インターネットだけではやっぱりお店検索できないですもんね、うん、行ってみないと、
うん、
やっぱ普段おっしゃったら 足運びになるわけじゃないですか。
もうね、なんつうんだろうな、便利なことに越したことはないですけど、
うん、
その便利だからってなんだろうな、逆に例えばさ、宅急便でもね、
はい、
あの次の日届いちゃうわけじゃないですか、
はい、
で北海道だったらあさって届いちゃうわけですよね、
うん、
こんなことすごい奇跡じゃないですか、
うん、
で宅急便所に感謝ですよね、
うん、
でそんなのに1日遅れたら文句言うしねとかってあるじゃないですか。
でもその場所にやっぱりこう独自の味を設けると、さっきの大野さんの美術館もやっぱいろんなとこから来るわけじゃないですか、
うん、
でもそれは行ったらやっぱ大野さんの味があって、
うん、
そこにこう浸れたりするわけですね、うん、まあ読書の勧めもそうですけど、
はい、
なかなか自分自身の味を出すっていうのは、
うん、
まあ、前回のその器とかにもつながってくるんですけど、
はい、
やっぱこれからちょっと必要な部分ですよね。
そうですよ、だからね、よく言うんですけど、もう今あの震災以降ね、もったいないとか、はい、節約しようとか、
はい、
いう話がこう当たり前になってきましたけど、
はい、
そのもうこんなこと言い出したらね、資本主義じゃないんですよね。
うーん、
だからもうみんなね、資本主義っていうこと考えない、もう捨てた方がいいですね。
あ、
極端な言い方なんですけど、本当にその なんだろうな、助け合いの中でその商売がこうね、こう回っていくっていうのかな、はい、まあ、本を買うなら読者の勧めで買うわっていうね、まあいたんですよ、おじいちゃんで、うん、いつも夕方来てね、その時代小説が好きでね、うん、亡くなっちゃったんですけど、
そうなんですか、
本はさお前のところでしか買わないからよなんつって言いながらいつも来てくれるんですよ、でたまに外であのどっか都心出た時に本屋さん寄って自分のなんか欲しそうな本をこうメモして、うん、うちに来てね、これ頼んどいてよなんてやって
くれるんですよね、粋ですねお客さんも、
うん、なんかそういうのないとダメだなと思いますよみんな、うん、
そういう今おっしゃったような、店主とお客様の関係性ってのはだいぶ薄れてますね、やっぱり。
そうですよね、昔あの江戸時代なんかはお店とお客さんが 一緒にこう成長していくっていう、ことなんですよね、だから例えば大工の棟梁だったらすごい大工の棟梁がお客さんに負けないぐらい勉強してないとダメなんですよ、はい、うん、例えばなんだろうな、歌舞伎に精通してたりとかね、はい、お客さんとそういう話になって、うん、そういうねお互いに成長し合う間からじゃないとダメなんですよね、で俺なんかもうちのお客さんとはそういう関係でいたいと思うし、
うん、なんかやっぱりご自分がやってる本業以外の、まあ、興味をいくつ持ってるかとか、
うん、
ね、店長とか上徳さんもお客さんも来たら、まあ、当然 本を返してですけど、そう人生の話になったり全く違うお酒の話になったりとか、なんかそういう横道行くのっていうのはなかなか最近商売やっててもやっぱり見出せないですもんね。
それもね、こうネットでは体験できないことですもんね。お店に実際に来られてからですもんね。
でも実際この読書の勧めにお邪魔すると、そういったちょっともう絶版に近い本だとか、でも本当はいい光を持ってる本なんかちゃんとこう、
そうですね、
お店に集めてるじゃないですか。
10年前の本だろうが20年前の本だろうが、うん、やっぱりその人が知らなきゃ新刊と同じですから、はい、だからそうやって大切にしていきたいなと思うんですけどね。
そうですね、で今日目の前にはなんか違う本が
ごめんなさい、いやいや、これはですね、昨日たまたま最近就活中の学生とか、
はい、
会社に入社して 2,3 年目のちょっともう仕事辞めようかって悩んでる子たちとかが最近多いんですよ。
ああそうですか。
で昨日もたまたまそういう就活中の子と、男の子なんですけどね、で小学校の先生やってたんですけど、どうもちょっと違うなと思ってこの前辞めてって言って、はい、でそんな若い子たちに必ず最近お話しするのが大野さんのこともそうなんですけど、はい、大野さんもこう両手なくしたこともあれも理不尽なことじゃないですか。
そうですね、そうですね。
でもその就職活動してる子たちに必ず言うのは、今から世の中出ていくでしょと、
はい、
もう本当に申し訳ないけど世の中社会は理不尽なことばっかりだよと。
確かにそうですね、うん、理不尽だらけです、ね、
そう理不尽だらけじゃないですか、うん、そしたら昨日の就活中の男の子もえって目するんですよ。そうなんですかって。いやいや本当に申し訳ないけど、本当、うん、君の思う通りには絶対いかないから、う
ん、まあそんな美しい世界じゃないです
からね。ないですから社会は。えそうなんですかって、うん、じゃあなんかどうしたらいいんですかって、じゃあこれ読んどきなっていうのがまず必ずおすすめするのが
道楽息子。
道楽息子、
これはコミックですね。
コミックなんで、今もずっと連載中のコミックなんですけど、はい、落語家さんへ修行する男の子の物語なんです。でまさにそのこういう職人の世界っていうか、落語家のこういう修行も、もう理不尽の塊じゃないですか、いきなり。
そうですね、
もう師匠と弟子の関係になった時に、でもそのサラリーマンの社会に入るとその理不尽さがやんわりとやってくるわけじゃないですか。で責任回避しようと思ったら責任回避できるわけじゃないですか、はいはい、でもこの落語家の修行とか職人の世界は責任回避ができないじゃないですか。
確かにそうですね。
理不尽さをこう師匠からガーン投げられて、もうそのまま受けて、はい、立ち上がらないとやっていけない世界ですよね。
いかに自分が出していくか、
出していくかですよね。でもそれがすごく勉強、理不尽さを乗り越えていくためのあの手この手を使いながら、そこで個性が磨かれていくわけじゃないですか、うん、はい、そういう意味では社会ってこういうとこなんだよっていうのに、これはすごい勉強になるから、で就職っていうなんか会社に勤めることだけではなくって、これから職人になることも一つの 生きる道だし、はい、決してその会社に組織に就職するっていう自分で自らのその入り口を狭めない方がこれからは絶対いいかなっていう話をするんです、う
ん、なんかやっぱりそこに就職さえすれば安定するっていうなんか幻想があるんですかね。
多分あると思います。
安定するどころか、ね、今おっしゃったようにやっぱり理不尽じゃないですか、うん、生きてること自体が
本当ですよ。俺なんかも本屋始める頃理不尽なことばっかりですからね本当に100冊予約取ってね注文しても1冊しか入ってこないとか、でもそれでもクソと思いながらね、うん、やってきたのは、でもそれはねやっぱり柔道部にいたからだと思うんですよ。柔道部は理不尽ですからね。有名な話よく言うんだけど、あの先輩がファンタレタス買ってこいっつってファンタレタスなんか売ってるわけないじゃないですか。でも一回買いに行かなきゃいけないんですよ
とにかく、
でお店に行ってファンタレタス置いてありますかって聞いて、そんなのあるわけねえだろって言われて先輩戻って売ってませんでしたって言わないと怒られるんですよ
でもそんな理不尽さもこのあれですよね、店長のそんな体育会系の柔道部も理不尽さも大野さんのこの二言ですよね、
うん、
はい分かりましたですよね。ともかく
そうです、ね、もう受け入れて
で、でも心意気でよしかかってこいですもん ね、
なんかそのリズム感っていうか、うん、なんか、うん、だからこう理不尽なことでめげちゃったり折れちゃったりする、まあ今の若い人って言っちゃっていいのかどうかあれですけど、うん、やっぱり受容もできないし、自分からこう燃えるようにして前に行くこともできない、なんか何もしなくても全て揃ってるんだっていう思ってしまってるところもあるのかもしれないです ね、
そうですね。
何なんですかね、でもやっぱり理不尽さにえっと驚いてしまう構造っていうのは、
うん、だからなんつかな、戦い慣れてないっていうか、
うん、
その平和だ平和だって言うけど、
はい、
でも平和なら平和なりの平和を守るための戦いってあると思うんですよ。
そうですね、
あのだから仕事なんかも戦いだと思うんですよね。でね、最近女性が強くなったって言うじゃないですか、うん、そうじゃなくて男性が弱くなったような気するんですよ。
あ、いやそれはね感じますよね、
うん、装飾系とかねなんか言ってますけど、で男の子はやっぱり戦うスイッチっていうのを入れてほしいですね。
そうですね、
この殴り合うとかね、
はい、そういう、
そういう戦いじゃないですよ、うん、自分との戦いっていうんですかね。
なんかねそれがこう前回も店長出てきた、やっぱ何もないっていうところに立ち返るっていうかな、だから何もなければ自分でやっぱり作っていくしかないですし、多少理不尽なことがあってもその辺は許容できると思うんですけどね、
うん、男が強くなってそうすれば女性も優しくなるんだと思うんですよ。
でもなんか最近なんかロールキャベツ男子っていう言い方もするみたいですね。
どういうことなんですか。
いやだから外見はキャベツとか装飾なんだけど、うん、中は肉だっていう、
そういう言い方があるんです
か。そういう言い方がある。まあそれも
なんか見た目は優しそうなんだけど、
そうなんですよ、
中が強いみたいな、
実はあのやる気満々っていうか、
お、
まあ、その言葉もなんかだいぶ薄れてきたらしいですけど、でも確かにそういう男性もね、今前回も言いましたけどお店の中に復興ののろしの写真がありますけど、こういうところに写ってる男性なんかはやっぱ本当男気がある人が多いし、
うん、だから彼らなんかはやっぱり強くなければやっていけないんだと思うんですよね。
そうですね、そうですよね。多分この震災を機に多分だから装飾系の男子もきっと、
うん、ロールキャベツに
多分でも変わるきっかけには
なる。だから10年経ったらきっと遠くから人材出るんじゃないですか。
あ、かもしれないですね、
う
ん、
そうね、
今だからね、そうそう、強さと強者と弱者がひっくり返る時代じゃないのって言ってて、はい、その強いところは今まで強くなるためにそのいろんな業カルマを背負ってきたって言われるんですよ。わかりますかね、
はい、
でも時代が変わるときって今度は今までの強者はそのカルマをこう今度はあの償っていかないといけないと。例えば東電とか、
はい、
強者なわけだったんですよね、はい、それはこう地震があって、はい、今度はそのカルマをこう払っていかなきゃいけないんですよね、
はい、
例えばトヨタとかソニーとか地球環境問題に関しては悪いことをしてきたわけです、うん、悪いことって言ったらおかしいですけど、
うん、
その時はよかったんですけど、うん、いいんですけど、今度はそれを返していく時代なんですよね、
はい、
今度は弱者はそういうカルマをそんなに背負ってないから、
うん、
今度は弱者って言われるものがこう表に出ていく時代だっていう、うん、ことを考えてて、
うん、
だからうちの近くのね大きな本屋さん潰れちゃったんですけど、
はい、
うちみたいな弱者が今度頑張っていく時代 で、うん、でそういうことを考えたらあの明治維新なんかもそうなんですよ。
あ、
明治維新も、薩摩長州、
はい、
土佐っていう 日本の端っこのしかも下級武士がこう表に出てきたでしょ、うん、あれと同じ時代に来てるんだと思うんですよね、うん、だからみんなね大きいところに就職しようとかっていうんじゃなくてね、うん、その弱者なんだっていうことで、うん、これから頑張っていくんだっていうそういう戦い方っていうかそういう精神の持ち方っていうのかな、
まあ、そもそも何のために働くのかっていうところに立ち返らないと、うん、入ればいいっていうもんじゃないですか、
ね、いや昨日もその男の子がね就職活動中の男の子が、はい、ある会社を見つけて広告の会社らしいんですけど、はい、20人のちっちゃな会社なんですよ、はい、でもそこは僕はもう人数じゃなくって楽しそうなんで、うん、そこ入ろうかと思うんですって、うん、あいいやんって言ったら、うん、いやそれが実はってかどうしたんって言ったら友達に行ったんですってここ行こうと、うん、人数な20って言われたんですってそのの一言にどうしようかな
また揺れてしまうそういうものじゃないんでしょうね。
だから本当弱者がひっくり返っていく時代なんですよ。うん政治だってそうでしょ、はい、ねえ、いろんな対局を見るとそういう、うん、その明治維新の時のようなことがいっぱい起きてて、はい、僕らもそうやってそういう意味じゃねやっぱり頑張らないといけないですよね。
そうですね。まずやっぱりやる気とか気量とかね本当前回の器じゃないですけどやっぱり自分で広げてもう何があってもやっていくんだっていう気概を持ってやらないと逆にちょっと厳しい時代ですよね、うん、
そうですよ。
でも逆にそれさえ持ってれば存分に楽しめる時代でもあるじゃないですか、
うん、そうですね、うんうん、必ずねいい時代になってると思うんです、う
ん、何があってもいや俺もそう思いますよ。
いい方向に向かってるんですよね。そうですね。必ず、うん、
だからちょっと目先のものだけでなんとか折れないように、うん、特に若い人は
多分その宇宙の仕組みでそのほっとけばどんどん錆びていくわけですよ、うん、宇宙って何でも、はい、でそこに逆そのベクトルに逆行してるのが人間なんですよね、うん、だから人間が頑張って働かないと、うん、どんどん悪い方向に行っちゃうんですよね。
あその宇宙論の話には、ね、
要はエントロピーの法則っていうのは働いてるわけですから、はい、
そうですね。
でそこになぜ生物がいて、万物の連中の人間がいるかって言ったらその錆びていくものをこう崩壊していくものを止めるために人間って存在してるって考えた時にやっぱり一生懸命働かなきゃいけないんですよ。う
ん、あそうですね。まあその元気の種をどんどんこれからもお二人撒いていただいて
ね。城徳さんなんか変なもの撒きそうなんで
何言ってはるんですかぜひあの読書娘遊びに来てください。
はい、はい、じゃあ
また今日は
今日こんなところでね、
はい、
また次回もうちょっと笑える話を、
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。